伊万里第808号2021年6月号です。柔らかな若緑の木々の葉が日増しに濃く深い緑に茂って、植物の生命力と勢いを感じます。梅雨の季節になりました。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は百寿記念品として贈られる飾り皿の絵付けを真剣な表情でしている若い女性の姿が表紙いっぱいに写っています。静かな作業室で生地に描かれた輪郭の中をダミ筆で絵の具を塗っています。細やかな作業をさぞ神経を集中させて描いていることでしょう。
主な内容、トピック、特集1、災害に備える。特集2、6月は環境月間です。みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、東京2020オリンピック聖火リレー、人の動きとなっています。トピック、4月17日、黒川町奥野で外国人との多文化共生事業がありました。市内で最多の約310人の外国人が在住している黒川町のまちづくり運営協議会が、野菜づくりを通して外国人同士や地域の人との交流を活発化することを目的に企画したものです。名村造船所の技能実習生と地域の協力者で、広さ250平方メートルにトマト、キュウリ、唐辛子の苗を植えました。今後は毎週末に集まって世話をし、他の野菜も増やしていく予定です。協力者の吉田金吾さんは、人との交流は元気が出る。ぜひ今後も継続し、いろいろなことにチャレンジ、交流を深めていきたいと話しました。実習生の世話役をしているカルドノ・サバルさんは、日本の技術や言葉、文化を学ぶために来ている実習生にとっていい経験になったと思う。これから皆さんと仲良くなって言葉や文化への理解を深めてほしいと話しました。
特集1、災害に備える。平成28年4月の熊本地震や、日本各地で多くの人命や家屋への被害などをもたらした令和2年7月豪雨など、毎年のように甚大な被害を及ぼす災害が発生しています。このような中、昨年から新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大している状況が続いており、避難時の感染症対策も重要なものとなっています。今回の特集で、今年の雨季から運用が始まった新たな避難情報や、自然災害、原子力災害への備え、災害時の情報収集、避難所における感染症対策などを確認してください。自然災害への備え、いつ起こるかわからない自然災害、被害を最小限に抑えるためには、日頃からの準備や心構えが必要です。家の周囲の点検と整備、避難所などの確認、避難所や避難経路、家族が離れ離れになった時の連絡方法や集合場所などを事前に確認しておきましょう。非常持ち出し品の準備、災害時の混乱を少しでも小さくするためには、一人一人が非常持ち出し品などを準備することが必要です。最低3日分は準備しておきましょう。非常持ち出し品の例、乾パン、飲料水、衣類、貴重品など。備蓄品の例、飲料水、粉ミルク、衣類、毛布、マスク、アルコール除菌剤、体温計など。食品は普段食べるレトルト食品やカップ麺などを多めに買い、消費したらその分を補充するというローリングストック法で備えることもできます。伊万里市では昭和42年7月9日の大水害を教訓とし、その記憶を風化させないために、また 地域や家庭などにおいて一人一人に防災意識を高めてもらうとともに、市と市民全体で防災対策を行っていくため、7月9日を市民防災の日と定めています。原子力災害への備え。避難先、すべての市民は玄海原子力発電所から30キロ圏外の市・町に避難します。自治会ごとに同一の避難所・地域を指定しています。避難方法、原則として自家用車を利用して避難します。自家用車での避難ができない人は近所の人の車に乗り合わせるか、市が指定する集合場所に集合し、市の公用車、県が手配するバス・タクシー、自衛隊の車両などを利用します。災害時や緊急時の情報伝達手段について、市では災害時や緊急時に市民の皆さんへ情報を迅速に伝えるために、平成30年6月20日から市内全域で防災行政無線の運用を開始しています。防災行政無線とは、災害時や緊急時に避難指示などの重要な情報を屋外スピーカーや個別受信機などから迅速に知らせる無線放送施設です。避難に関する情報は、避難情報の種類に応じたパターンとし、迅速に身を守る行動を取れるように運用しています。防災行政無線のサイレン、警報音のパターン。1、高齢者等避難。サイレンが8秒鳴ります。2秒お休み。2回目にサイレンが8秒鳴ります。2秒休みます。3回目にサイレンが8秒鳴ります。2、避難指示、サイレン5秒、2秒休止、サイレン5秒、2秒休止、サイレン5秒。3、緊急安全確保、サイレン3秒、2秒休止、サイレン3秒、2秒休止、サイレン3秒です。その他の緊急情報はサイレンが20秒なります。サイレン、警報音の後に緊急情報をお伝えします。防災行政無線の放送が聞き取れなかった時や、再度放送を聞きたい時には、専用の電話番号 23-2169 23-2169 に電話をかけると、放送内容を聞くことができます。防災行政無線の放送をよく聞く。近年の住宅は気密性が向上しているため、防災行政無線の放送が始まったら窓を開けるなど、聞き取りやすい状態で聞いてください。防災行政無線の個別受信機の貸与は、市への申請が必要で、次の人を対象にしています。1、駐在員、区長、消防団幹部団員。2、聴覚障害者。3、屋外スピーカーの放送が届かない地区に住んでいる世帯に対応します。申請の受付は、防災危機管理課電話 23-2130 で随時行っています。市がお知らせする避難情報の変更について、令和3年5月20日から災害情報や避難指示などに関する市からの情報が変更になりました。皆さんは市が発令する避難情報で警戒レベル3の高齢者等避難が発令されたら、高齢者や避難に時間を要する人などは避難し、警戒レベル4の避難指示が発令された段階で危険な場所から全員避難するよう心がけましょう。具体的な変更内容。警戒レベル5、身の危険、直ちに安全確保。緊急安全確保に名称が変更されます。警戒レベル4、危険な場所から全員避難。避難指示に一本化されます。 警戒レベル3、高齢者等避難に名称が変更となります。警戒レベル5は必ず発令する情報ではありません。避難所における感染症対策。感染しても自覚症状が出ない場合がある新型コロナウイルス感染症は、避難所に多くの人が避難してきたときに感染拡大の危険性が高まります。避難所の選択肢を増やす。1、ためらわず避難を。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いていても、土砂災害や川の氾濫などの危険が差し迫っている場合は、ためらわずに安全な場所や指定避難所に避難してください。2、分散避難。可能な場合には、近隣の安全な地域に住んでいる親戚や友人の家など、指定避難所以外の場所へ避難することを事前に検討しておきましょう。3、住宅避難。自宅での安全確保ができる人は感染を避けるため、指定避難所を利用せず、住宅避難を検討しましょう。車中泊。土砂災害や浸水の危険性が低い地域などの安全な場所で、一時的に車の中で過ごす車中泊も考えられます。その場合は定期的な運動や換気を行うなどを心がけましょう。車で移動する途中で浸水などに遭遇する可能性があります。避難先までの経路に浸水などの危険性がないか、ハザードマップなどで事前に確認しましょう。避難所で注意すること。体調のチェック。体温計やマスクは各家庭で避難所に持参できるように備えておきましょう。手洗い、咳エチケットなどの徹底。十分な換気とスペースの確保。避難所では避難者同士の間隔をできるだけ2メートル以上空けるなど、可能な限り密閉、密集、密接の3密を避け、こまめに換気を行うよう心がけましょう。災害が発生したとき、または発生する恐れがあると感じたときは、早めに通報しましょう。連絡先、伊万里市役所 23-2111、伊万里消防署119または23-2119。以上、問い合わせ先は防災危機管理係、電話23-2130です。
特集2、6月は環境月間です。毎年6月5日は国連により世界環境デーと定められています。我が国でも環境基本法によりこの日を環境の日と定め、1ヶ月間を環境月間として全国各地で普及・啓発活動が展開されています。皆さんもこの機会に身の回りの環境について今一度考えてみましょう。市のゴミの量とリサイクル率。令和2年度の市内のゴミの総排出量は年間で 14,944トンでした。元年度と比べて約183トン減少しています。またゴミの総排出量に対する資源価量を表すリサイクル率は 19.4% で、元年度と比べて 0.4 ポイント上昇しました。市民一人一人のリサイクルに対する意識の向上がゴミの減量化につながります。さらなるゴミ減量化を目標に、リサイクルを心がけましょう。ゴミを減らしましょう。私たちは普段の生活の中で様々なものを消費しながら暮らしています。例えばスーパーでもらうレジ袋は石油から、新聞紙や雑誌の紙は主に木材が原料のパルプから作られています。これらはすべて限りある貴重な資源。この資源を有効に活用するためには、できるだけゴミを出さないことや、リサイクルできるものは正しくリサイクルすることが大切です。 市ではリサイクルサンデーをはじめ、さまざまな取り組みを推進しています。皆さんもできることから始めてみませんか。取り組み1、生ごみダイエット作戦。燃えるごみの約4割は水分です。生ごみを出すときは、水切りをしてごみの減量に努めましょう。2、マイバッグ運動。レジ袋が有料化されています。買い物をするときは、マイバッグを持参しましょう。3、ペットボトルの出し方。中が汚れているペットボトルは、リサイクルができません。水ですすいで、きれいにしてから出しましょう。ラベルとキャップは外して、燃えるゴミに出しましょう。4、リサイクルサンデー。地区ごとに、毎月1回決められた日曜日に、新聞紙や雑誌、空き缶、瓶などの家庭から出た資源ごみを分別回収してリサイクルをする取り組みです。令和2年度は各行政区や子ども会など178団体が取り組み、1年間に回収された資源ごみの量は596トン。回収される量は年々減少傾向にあります。資源化だけでなく、地区の収入にもつながるリサイクルサンデーを活用しましょう。5、不要になったパソコンの無料回収。リネットジャパンリサイクルと協定を締結して、家庭で不要になったパソコンの宅配便による無料回収を行っています。また、プリンターなどの周辺機器のほか、デジタルカメラやビデオデッキなどの小型家電も一緒に回収できます。詳しくはリネットジャパンリサイクル株式会社に確認してください。電話による問い合わせは専用窓口 0570-085-8002 に10時から5時までにかけてください。ストップ不法投棄。市ではパトロールや防犯カメラの設置により不法投棄の防止に努めています。不法投棄をしない、させないをモットーに防止活動に取り組みましょう。不法投棄を防止するために定期的に草刈りをしたり、柵やフェンス、警告看板を設置したりするなど、日頃から意識して管理することが大切です。野外焼却は法律で禁じられています。市の環境状況。市内の環境状況を把握するため、定期的に騒音や水質について調査を実施しています。自動車騒音測定の結果、環境基準値を下回り良好な状態でした。水質、河川水、過去3年間の低測値の推移を見ても、すべて環境基準値以下となっていて、河川環境は良好な状態を維持しています。海水、直ちに環境被害につながる数値ではありません。油の管理、適正処理をお願いします。油が河川などへ流出すると、生物や植物などに多大な影響を与えてしまいます。管理が不十分なことによる出る流出の事故が発生すれば、管理責任を問われ、賠償問題にもなりかねません。水質事故を未然に防ぐため、事業所はもちろん、家庭においても、油の管理、適正処理をお願いします。伊万里の大切な水資源、環境をみんなで守りましょう。あなたにもできる地球温暖化対策。二酸化炭素などの温室効果ガスの濃度が高くなると、地表からの熱をより吸収するため、地球の気温が上昇してしまいます。これが地球温暖化です。地球温暖化による気候変動は、私たちの生活や自然の生態系に様々な影響を及ぼすと言われています。例えば、氷河が溶け出して、海面の水位が上昇し、洪水や干ばつ、陸上、海上の生態系への影響、食料生産や 健康への影響などです。日本はパリ協定に基づいて温室効果ガスの排出量の削減に取り組んでいますが、目標を達成するためには事業者だけでなく私たちの日常生活においても温室効果ガスの排出を減らすことが大切です。家庭でも地球温暖化対策を取り組みましょう。グリーンカーテン、カーテンとしての植物が日光を遮り、周囲の温度上昇の抑制が図られます。また光合成により二酸化炭素の吸収などで地球温暖化を緩和できる取り組みです。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。
みんなの広場です。4月20日脇野保育園で鯉のぼり掲揚式を開催。深浦市長が色紙と鯉のぼり壁飾りを園へ贈呈。園児たちから市長へは手作りの兜が贈られました。4月29日釣りを楽しむ人が増える時期を前に、 NPO 法人伊万里湾小型船舶安全協会と NPO 法人日本青媒体、そして伊万里海上保安署が合同でプレジャーボートや水上バイク、巡視艇で湾内をパトロールしました。4月30日図書館記念日、今年は伊万里保育園の園児が子ども図書館員に任命され、図書館業務の体験をしました。同じ日、山城町久原のサロンド松永の松永和弘さんが市民図書館に絵本を20冊寄贈しました。これまでも市内の保育園や小学校に毎年寄贈していて、市民図書館へは今回で143冊になりました。変わって教育と文化です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年度のキャッチフレーズは、女だから、男だからではなく、私だからの時代へ。男女共同参画社会とは、性別にかかわらず、自分らしく生きることを自由に選択できる社会のことです。男だから、女だから、男のくせに、女のくせになど、私たち自身の中にある固定的な性別による役割分担意識や、偏見、差別があれば見つめ直し、誰もが生き生きと生活できる社会を目指しましょう。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、伊万里の遺構シリーズ、埋葬遺構を中心としてその8、東山城町日尾の夏崎古墳。副葬品は昭和46年度の発掘調査時に現室床面から出土したものと、江戸時代から地元大城屋によって保管されていたものとが確認されています。調査時の出土遺物は鉄の斧や砥石、太刀、鉄剣、鉄矛など、地元大城屋で保管していたものは小座根屏風止め間比差し付き兜など、江戸時代の長浜干拓工事中に発見されたものです。平成6年に大城屋の末裔の方が市へ寄贈されました。副葬品の中でも鋲留炭鉱は背中の胴の部分にバツ型の帯金具がある点が特徴的です。このような炭鉱は近畿で大規模な古墳を造営する集団が中心となった政権大和政権が制作配布していたとされています。当時玄界灘沿岸地域は大和政権の大陸進出のための前線基地だったと考えられているため、この被葬者は大和政権と政治関係を結んでいた可能性が高いと考えられます。伊万里湾が大和政権の影響力下にあることを示し、周辺の他の豪族から前線基地を守っていたと考えられます。問い合わせ先、文化財係、電話 22-1262。 次はほがらかページです。110記念品贈呈。
めでたく100歳の誕生日を迎えられた3人の方に、市長が飾り皿を贈呈しました。山城町クスクの島崎愛子さん。山城町で生まれ、実家がお寺であり、現在も朝夕はお大師様に手を合わせられているそうです。日本舞踊が趣味だった愛子さんは、施設でのレクリエーションの時に踊ることが楽しみだそうで、100歳になった感想は、皆さんのおかげで長生きができています、と話されました。柳井町の日渡豊子さん。結婚後は夫の家業の酒屋を手伝っていました。75歳の頃、富士山に登頂し、その後もアメリカやベトナムなどの世界旅行をしました。この日は市長の訪問に合わせ、2ヶ月かけて自身で反物から手縫いで仕立てた着物を着られました。西円蔵寺の山口八重子さん。山城町で生まれ、仕事は焼き物関係の会社で釉薬をかける作業をしていました。若い頃から算数が得意で、現在も計算ドリルを解いているそうです。100歳を迎えての感想は、病気をしないで長生きしたいと述べられました。みんなで考えよう、多文化共生、ステレオタイプについて考えてみよう。私たちは物事を理解し判断するとき、外部からの情報を分類し、それまでの自分の経験や知識の中で作られた枠組みに当てはめて整理しています。この枠組みによって生み出されたこうであるはずだ、こうに違いないという先入観や思い込み、固定観念をステレオタイプと呼びます。例えば日本人の中にも納豆が苦手な人はいるというように、私たちはよく知っている人、物事についてのステレオタイプは細かいところまで考慮しますが、それ以外のことについては単純化された極端なものになりがちではないでしょうか。例えば次のようなものがこれにあたります。ジョゼさんはブラジル人だからきっとサッカーが得意、パクさんは韓国人だからキムチが大好きでしょ。ステレオタイプには肯定的なものや否定的なもの、中立的なものがあります。私たちは異文化と出会った時、ステレオタイプによる判断が気づかぬうちに偏見や差別、誤った認識などにつながる可能性があることを理解しておきましょう。問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話 22-7046。 我が家のアルバム。山城町クスクの森由美さんの長男ゆいとちゃん、6歳0ヶ月。僕は虫捕りが好きだよ。夏になったらカブトムシやクワガタを捕まえるのが楽しみなんだ。好きな食べ物はポークチャップとカレーだよ。今は任天堂スイッチのゲームとポケモンに夢中なんだ。ママから一言。天真爛漫でみんなを楽しませてくれてありがとう。来年からは小学生だね。いろいろなことにチャレンジして頑張ってね。少し落ち着いてね。働くなら伊万里で決まり。山城町立岩の馬場俊樹さん、25歳。仕事は名村造船所で、機器や部品の荷下ろしと廃材作業。仕事で大変なのは、機器や部品の名称と用途などを正確に覚えること。仕事で心がけていることは、クレーンなどで重量物を扱うため安全な作業の徹底です。目標は正確かつ迅速な作業で誰からも信頼してもらうこと。趣味は野球観戦と釣り。市民へ一言。一日でも早く平穏な日々を取り戻せるよう支え合いながら乗り越えましょう。四季の歌。雪合いに 傘かしげゆく梅雨さなか。雪合いに傘かしげゆく梅雨さなか。伊万里ほととぎ使い長尾勲さんの句です。冬季日の葉桜はしき京の町、琴の葉ひらり哲学の道。このはしきは美しきと書いて、はしきのルビがあります。冬季日の葉桜はしき京の町、琴の葉ひらり哲学の道。伊万里白露短歌会、小島正江さんの歌です。スポーツです。第44回市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月18日から26日まで国見台野球場でありました。第67回西部地区高等学校春季卓球競技大会が4月29日有田町文化体育館でありました。市職域クラブ卓球大会が4月18日、国見台体育館でありました。第42回小学生バドミントン学年別大会が5月5日、唐津市文化体育館でありました。6月の市民スポーツ、12日土曜、13日日曜、19日土曜、20日日曜に、市長期争奪伊万里市少年野球大会が8時から国見台野球場で予定されています。
インフォメーション。4月29日付で春の叙勲が発令されました。叙勲、旭日総工省大坪町の元一般社団法人伊万里有田地区医師会副会長鴨博明さん。瑞宝総工省南畑町の元伊万里市消防団団長前田昭信さん。瑞宝炭鉱省南畑町元日本郵政公社職員の小浜義文さん。危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱省二里町元伊万里市消防司令藤博明さんです。おめでとうございます。100歳のお祝いに伊万里焼の飾り皿を贈呈。この事業は昭和62年度から実施、令和3年3月31日までに292人に記念のメダルを贈呈しました。今年度からは市の特産品である伊万里焼の飾り皿に変更して100歳を迎えられた市民に贈呈しています。この皿には長寿をイメージする鶴や亀、桃の花などが描かれています。百寿の記念品のために特別にデザインされたもので、伊万里鍋島協同組合代表理事の畑石真嗣さん、畑満桃園が制作します。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 健康づくり普及推進員の活動紹介。日本一健康長寿の元気な街づくりを推進するため、地域で健康づくり活動を行うボランティアを各町、地区から2人ずつ選出し、健康づくり普及推進員、愛称達者化推進員として26人が活動しています。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 新型コロナワクチン接種会場までの移動を支援します。タクシーでの移動を支援。次の要件のいずれかを満たす人で、市内に送迎できる親族がいない場合に、タクシーで接種会場までの移動を支援します。1、要介護・要支援の認定を受けていて、自分で車の運転ができない人。2、障害の認定を受けていて、自分で車の運転ができない人。3、 一人暮らしの高齢者または高齢者だけの世帯で自分で車の運転ができない人です。コミュニティバスなどが無料、無料のシャトルバス、貸切バスを運行、グループでジャンボタクシーを利用。以上につきましては、詳しいことは新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122 へお尋ねください。自宅でのワクチン接種を支援します。寝たきりなどで自宅からの移動が難しく、かかりつけ医による訪問医療に合わせたワクチン接種ができない人には、個別に医師の訪問によるワクチン接種を支援します。まずは市役所新型コロナウイルスワクチン接種対策室、または各コミュニティセンターに相談してください。申し込みが必要です。市では65歳以上の高齢者の接種完了を7月末と見込んでおり、今回64歳以下の基礎疾患がある人の優先接種を行うための準備を行います。基礎疾患があり優先接種を希望する人は、期限までに申請書を提出してください。詳しいことは、コロナウイルス接種対策室、電話 23-4122 へお尋ねください。6月から市税の納付が始まります。納税義務者には、納税通知書などを6月中旬に郵送しますので、最寄りの金融機関またはコンビニエンスストアなどで期限内に納付してください。また、固定資産税の課税対象者には、課税明細書、土地、家屋を同封しますので、資産内容を確認してください。納期は6月から翌年3月までの実期です。ただし、税額によっては納期回数が少ない場合があります。口座振替の変更と廃止は、6月17日までに収納対策室、23-2152 へ連絡してください。国民健康保険税の軽減の判定所得基準が変わりました。国民健康保険税の減免について、詳しいことは市民税係 23-2148 へお尋ねください。後期高齢者医療保険料について、均等割軽減特例の見直し、軽減判定所得基準の変更されました。詳しいことは市民課年金保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。高等職業訓練促進給付金の要件が令和3年度に限り緩和されます。問い合わせ先、子育て支援係、電話 23-2310。 市民センターカルチャー講座の受講者を募集します。親子お菓子作り教室、親子焼き物作り教室、募集期限はともに7月9日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。夏に多発する事故から尊い命を守ろう。暑さが増してくるにつれて増加する熱中症。夏が近づくにつれて暑さが日に日に増してきて、フラフラする、手足がつる、筋肉の痛みを感じる、頭痛、体のだるさ、吐き気がするといった症状を感じたことはありませんか。その症状、実は熱中症かもしれません。熱中症は放っておくと急に意識をなくして倒れたり、最悪の場合は命を失ったりすることがあります。新型コロナウイルス感染症予防と熱中症予防について、外に出るときは涼しい服装で日傘や帽子などを活用する。暑い日や暑い時間帯の外出を避ける。スポーツドリンクや経口補水液など、体の水分に近い組成の電解質、イオン飲料で水分補給をする。感染予防のため窓を開け換気を行いながら、エアコンを有効活用する。屋外で人と十分な距離、2メートル以上が確保できる場合は、適宜マスクを外して休憩を取る。気温、湿度の高い中でマスクをすると熱中症のリスクが高くなるため注意が必要です。夏は海や川、 湖などで水の事故が起こりやすい時期です。夏場の水遊びは人気のレジャーである反面、多くの危険を伴います。水の事故について危険性を知り、十分な対策をした上で楽しい夏を過ごしましょう。問い合わせ先、伊万里消防署消防2課救急係、電話 23-1199。 伊万里有田消防組合、女子学生向け消防職場体験を実施します。募集期限は15日。問い合わせ先、伊万里有田消防本部総務課、電話 23-2116。 地域密着型サービス事業所開設者を募集します。詳しいことは長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。有資格業者登録申請指名願いの追加受付をします。詳しいことは契約管理課契約管理係、電話 23-2176。 風疹抗体検査風疹第5期予防接種のお知らせ、子宮頸がん予防ワクチンについて、詳しいことは健康づくり課保健予防係、電話 22-3916 へお尋ねください。肉用牛の牧場などを経営する黒川町の松尾勝間さんが4月30日、市に1000万円を寄付しました。生ゴミを再生資源として有効活用し、循環型社会の形成を目指す特定非営利活動法人伊万里八亀プランが5月13日、市役所を訪れて各賞の受賞を報告しました。山城コミュニティセンターで卓球の練習をしている山城 JTECC ジュニア卓球クラブの選手たちが5月14日市役所を訪れて全国大会への出場を報告しました。パブリックコメントの結果、第4次伊万里市子どもの読書活動推進計画案に対する意見募集の結果、2人から6件の意見提出がありました。公表する期間は11日までです。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 6月1日から7日まで水道週間です。令和3年度のスローガンは生活もウイルス予防も蛇口から。問い合わせ先、上下水道部管理課管理係、電話 23-5490。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。各区の駐在員へ世帯台帳を配布します。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 無料特設人権相談があります。23日水曜黒川コミュニティセンターで、7月7日水曜山城コミュニティセンターで。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 児童手当は毎年現況届の手続きが必要です。届出をしないと6月分以降の手当が受けられません。必ず期間内に届出てください。受付期間は30日まで。問い合わせ先、子育て支援係、電話 23-2310。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは16日水曜10時から市民センターのリハーサル室で。6月生まれのお誕生会は23日の水曜10時半から子育て支援センターポッポで。いずれも予約が必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 人が住まなくなったり使用されなくなった空き地は、ヤブカやハエなどの害虫の発生やゴミの不法投棄を招くなど、近隣の生活環境が損なわれる場合がありますので、適正な管理をお願いします。問い合わせ先、生活環境係、電話 23-2144。 危険物取扱者保安講習があります。詳しくは伊万里消防署消防3課、電話 23-2144 2118へお尋ねください。公共職業訓練施設の見学会があります。16日です。問い合わせ先、ポリテクセンター佐世保、電話0956-58-3118。佐賀県がん患者と家族の集いが7月18日日曜、佐賀市の佐賀メディカルセンタービルであります。申し込み期限は7月16日。問い合わせ先、佐賀県がん総合支援センター三愛プラザ、電話0120-246-388。福祉のお仕事合同就職面談会が7月14日水曜、佐賀市の佐賀サンライズパークであります。事前申し込みは不要です。問い合わせ先、佐賀公共職業安定所人材確保対策コーナー、電話0952-24-4362。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。衣類乾燥機を使用する場合はまとめて乾燥し、回数を減らすことで省エネになります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。ごみ減量化およびリサイクルに関する事業を推進するため、伊万里市ごみ対策協議会の市民委員を6人募集します。募集期限は30日。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 7月4日日曜の県民スポーツ大会ゴルフ市予選会の出場者を募集します。参加料は1500円ですが、別途プレー代が必要です。募集期限は25日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 職業訓練受講生、8月入所生を募集します。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀訓練課、電話 0952-26-9516。 委託訓練受講生、8月開講を募集します。問い合わせ先、県立産業技術学院就職支援課、電話 0952-74-4330。 高齢者活躍人材確保育成事業が2つあります。シニア女性のためのコミュニケーション講習とマンション施設管理員養成講習です。詳しいことは佐賀県シルバー人材センター連合会、電話 0952-20-2011 へお尋ねください。放送大学の10月入学生を募集します。問い合わせ先、放送大学佐賀学習センター、電話 0952-22-3308。 こんにちは、図書館です。今年度も図書館星祭りを中止します。6月の休館日、7日、14日、21日、28日の各月曜と24日の館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、子どもの検診、3ヶ月児検診と10ヶ月児検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で受けられます。3歳8ヶ月児検診は6月10日木曜、市民センターであります。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、妊産婦乳幼児相談、7日月曜、市民健康相談、8日火曜、ストレスケア相談、8日火曜、妊婦ワクワククラブ、18日金曜。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。6月4日から10日は、歯と口の健康週間です。令和3年度の標語は、一生を共に歩む自分の歯。歯周疾患の検診があります。歯周病は歯茎や歯を支える骨などが炎症を起こし悪化することで 歯が抜けてしまう生活習慣病です。喫煙や肥満、糖尿病はさらに進行を加速させると言われています。対象者は今年度に40歳、50歳、60歳、70歳になる人で、健康診断受診券の提示が必要です。希望する人は健康づくり課へ連絡してください。料金は1000円、期間は来年3月31日まで。以上、問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜8時から10時まで。電話でお子さんの症状を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 行政相談委員の紹介。私たちの日常生活は行政、役所の仕事と深くつながっていて、税金、年金、保険、道路など多岐にわたっています。毎日の暮らしの中で行政についての苦情や意見などはありませんか？そのような時にはぜひ総務大臣から委嘱された行政相談員に相談してください。親身になって相談に応じます。相談は無料で、秘密は固く守ります。行政相談委員は山本和義さんと宅島義隆さんです。毎月第3金曜日9時から正午まで定例の行政相談日としていますので、気軽に利用してください。電話は 23-2133 市民相談室です。
東京2020オリンピック聖火リレー、5月9日聖火リレーが行われました。開式では有田町から国見台公園に届いた聖火を10人の走者がつないで市民センターにゴールしました。リレーが終わった後の取材で、走者たちは沿道の人たちが笑顔で手を振ってくれた、緊張したし感動もした、スポーツの力は偉大などと感想を語ってくれました。5月1日現在の人の動き、男 25,971 人、女 27,673 人、合わせて 53,642 人、前月に比較して90人の減です。世帯 23,568 世帯、23世帯増えています。これで広報今里6月号を終わります。
5月半ばに早々と梅雨入りの報道がありました。雨の季節が長く続きそうです。梅雨といえばアジサイですね。あちこちの庭先や街路樹の根元に白、ピンク、赤、水色、紫と色とりどりの花が咲いています。雨の日には一段と美しく咲いています。また近くの田んぼでは田植えの準備が進んでいて、カエルも賑やかに鳴き出しています。雨もほどほどの降りで、災害のないことを願うばかりです。コロナ感染予防はもちろんのこと、加えて熱中症も十分気をつけて、この時期を少しでも爽やかに、そして元気に過ごしましょう。では来月号までごきげんよう。